マネリテ足りてる？皆さんこんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜田さん、
はい、
明日1月12日、
はい、
明日は成人の日なんですよね。
おお、
うん、
懐かしい
ね。私たちにとったら成人の日は遠い過去のお話になりそうな、遠く遠く昔にあったような感じですけれどもね。今はもう成人は18歳から成人ですからね。
もうね、時代がね、20歳じゃなくなっちゃいましたね。
ね、
うん、うん、
さあ、大人、成人、大人の入り口に来ました、うん
うん、そうですよね。だから、うん、まあ18歳成人って、まあいい悪いはね、置いておいて、うん、でもそれだけ高校、まあ卒業してからですよね、大体。
そうですね。
高校3年生か、もしくは卒業ぐらいで、うん、多くの方18歳になるわけですけど、
うん、
そうするとやっぱり、一言で言うと、
うん、
世の中からの信用っていうのが、求められる、
うん。そうですね。責任とかね、
うん、
信用とか、大きく関わってきますよね、
うん、
これから。
そうなんですよ。
うん、
じゃあ今ね、僕らの話も出ましたけど、
はい。
まあ僕の時代を振り返ったならばですよ。
うん、
僕二十歳の時。
はい。
成人式の時。
はい。
じゃあ今の、まあ年齢はね、二十歳かどうか置いといて、うん、今の18歳も成人と何が違うかなと思ったら、
はい。
才川さん、僕の二十歳の時には携帯がなかったです。
なかった。なかった。
なかったわけではない。なかったわけではなくて、
こう、ショートカット。ああ、そうそうそう、すっごい大きいね。
そう、一般的ではなかったですね。ごめんなさい。うん、
ポケベルだったのかな？いや、まだポケベルもそんな出てないか。
はい。
まだ。
まだです、
はい。うんうん。
今思い返せばですよ。
はい。
よくそれで成人式で集まった後、二次会とかでやったなと。
ね、そうですね。みんなよく集まりましたよね。
はい。実家の番号しかわかんないからみたいなね、うん。
そうですよね。
はい。家で。
住所とかね。
か
うん。
はい、まあ、この話するとずっと昔話になっちゃうんで。
うんうん。
そう。で、今の、まあ、当然も時代も違いますから、はい、
うん、
当然ね、中学生ぐらいから、そのスマホを持ちだったりとか、ご家庭にとあると思うんですけど、ね、うんうん、ここで特にその18歳以降ですね。
はい。
ご自身でその、携帯電話とかを契約して、
うん、
お持ちになってお使いになる、とした時の、
はい。
その信用に関わる注意点をちょっとお伝えしたいなと思いました。
はい。
はい。これ携帯代って、
うん。
一言で言いますけど、
はい。
まあ、内訳ってあるじゃないですか。
はいはい。ありますね。
うん。
うん。
ただまあね、今スマホ自体、要はその、機械というか、機器の、
うん。
買い方は様々ですけど、う
ん、はい。
まあ、一般的に多いのがその、まあ、キャリアさんですよね、いろんな。
うんうん。
ここで契約して、
はい。
例えばその、キャンペーンとかも咲いてたりするので、
うん、
例えば iPhone とかも、まあ、だいぶ高くなってますから。
うん、
ほ
ん
と、
うん。
で、分割払い。
はい。
例えば2年間だったら、2年後に新しい機種に変えていいよみたいなあるでしょ？
うん、ありますね。
ありますよね。
うん。
まあ、それは効率もいいので、お使いになる方多いかなと思うんですけど、はい、
うん、
その注意点なんですよ。
ん？はい。
そう。だから、この携帯代って一括りにすると、
うん、
ちょっと危険だよって話をします。
え？そうなんですか？
はい。
うん、
その機種を、例えば iPhone を、
はい。
分割で買うっていう意識が、
うん。
ちょっと薄れがちかなと思うんですよ。うんう
ん、でもそうすると、毎月、
通
話代と一緒に、
うん。
この分割の分も、合わせて支払ってますよね。
うんうん、そうなんですよ。
うん、
金額はひとまとめで来るわけですよね。
はい。
うん、ですよね。
はい。
うん。なので、うん、自分では携帯代を払ってるって感覚になりがちじゃないですか。
うん、はい。うん。
けれども、
うん、
内訳としたらその中にはその機種の分割払い、つまりローンですよ、これ。
ああ、通話代の他に、
うん。うん、
iPhone
代、機種代。
の、 ローンが入ってるってことか。
ローンです。分割払いだから。
確かに、そうですね。
はい。うん、これが、ついてるんです。
で、なぜ？
例えば、携帯代払えなかったとするじゃないですか。
はい。
ね。
払えなかった。うん。
うん。なんか引き落としがうまくできなかった。
ああ、はいはい。そしたら止められ
ない。
うん。
厳しくて払えない。
はい。
これはね、
うん、
そのまま放置は絶対ダメですよって話なんですよ。
うん。でも、ずっと多分、
うん。
それ払えなくなったら、
うん、
通話が止められる、
うん、
だけじゃないんですか？違うんですか？
通話も当然止まりますよね。
うん、多分。うん。
止まる。
はい。
キャリアさんによって1ヶ月なのか、
うんうんうん、うん。
まあ2ヶ月なのか。
支払うまで？
そうそうそうそう。
なんか止められる。
最悪止まっちゃう時もあるじゃないですか。
うん。うん。
で、大体まあ、1ヶ月以上また、3ヶ月以上とかって言って、
はい。
まあいろいろルールはあるんですけど、
うん、
そうすると、うん、その、要はローンで買っている、
はい。
そのローンを返してないっていう。
ああ。確かに、そうだ、通話料じゃないんですもんね。
うん。うん、
ああ、確かに、そうすると、通話
が2つあるってことです。
止められるだけじゃない。
通話するための通話した後払いだから。
ま
あいろんなね、それも、なんだろう、プランがあると思うんですけど。
はい。
うん、使ったものを払ってくださいって話じゃないですか。
うん、
そこは。
はい。
前払いじゃないから。
うん。
だけど、機種に関してはそれローンだから。
おー、そっか。
うん。
滞納？え、なんだ、滞納？
滞納なんです。一言で言えば滞納って扱いになっちゃうと。
うん。
で、世の中にはその金融機関さん。
はい。
が、確認できる。
はい。うん、
はい、情報会社さんっていうのがありまして。
はい。
要は、それぞれの、その人の、個人個人の、
うん。
信用の登録っていうのがあるわけですけど、簡単に言うと、そのローン滞納とか、
うん。
すると、ブラックリストに載っちゃうんですよね。
はいはい。あ、それがよく言う、世に言うブラックリストっていうものなんですか？
はい。
はい、
まあ、単純に言うと、まあ、今日細かくはお伝えしないですけど、
うん、
一応日本には3つ、その信用会社さんっていうのがあって、機関さん、例えば銀行さんもそうだし、
うん、
あとはそうだな、ローン会社さんとかそうだし、
うん、
まあ、そういったところは、この人にお金を貸して大丈夫かっていうのを判断するために、うん、
はい、
その信用会社さんがあって、
うんうん、
で、名前とか生年月日とかで、この人はその信用していい人かどうかっていう、確認をするのが信用会社さんですね。となると、例えばその信用会社さんに、
はい。
ご自身は携帯代を何ヶ月か払い忘れたと思ってても、
はい。
信用会社さんには、この人はローンの返済をしてない人っていう形で、
はあ、
リストに、黒いリストに載っちゃうってイメージなんです。
へー。ちょっと怖いですね。
おっかないです。
うん。え、なんか、簡単に、携帯代、ちょっと、払い忘れちゃった、みたいな、うん、軽く考えていることが、意外と重いことになってるっていう感じですよね。
で、これね、教えてくんないんですよ。あなたはブラックリストに載りましたよって。当たり前ですけど。
え、あ、でも支払い滞納してますよとか、そういうのが来ないんですか？通知みたいな。
まあ、来ますけどね。
うん、うん。
ただ、その信用会社にあなたの名前を登録しましたよみたいなことは絶対言わない。
あ、ない。そっかそっか。それはないってことですよね。うん、そう、だから
気づかないところで載ってるわけです。
いや、怖い。やだな。
一般の人は基本的にそれ見れないんですよね。
あ、
うん、となると、例えば今の例で行ったときに、
うん、
仮にですよ、
はい。
悪気ないんだけど、ちょっと大学行き始めていろいろ入りようもあって、
はい。
思った以上にお金出ちゃって、携帯で、まあ、例えば3ヶ月とか滞納しちゃったよとか。
うん
うん、で、まあ、その後、社会人になられて、
はい。
じゃあ、そうだな。例えば、じゃあ、車を買いたいなと。
うん。
じゃあ、車を買うのに、ローンを組みたいなと。
はい。
申し込んだのに、
うん、
その車を、のディーラーさんから、
はい。
いや、ちょっと浜田さんは、ちょっとローン、審査が下りなかったので、今回、ローンが通りませんって言われちゃう。
おー。ちょっとショック、そうなると。
で、それをじゃあ、ディーラーさんに、え、なんでですかって。
うん、うん。
聞いても、
うん、
リーダーの方も、いや、ちょっとそれはローン会社から、
うん、
そういうふうに言われたので、原因はちょっと僕も当然わかんないんですよね、みたいな。でも乗っちゃってるからなんです。
いや、怖い。
怖いでしょ。
うん。こう、携帯代払えない、払えなかった、滞納しちゃったみたいなものが、
うん、
ゆくゆく、
うん、
大きいお買い物をするときにお金を借りれないかもしれないっていうことにつながるんですよね、それって。
そうです。まだこれね、今の話だと、
うん、
例えば男性の方で独身だったらいいですよ。
ああ、家庭持ってたらちょっと。
そう、例えばご家庭を持って、じゃあお家買いたいなって言ったときに。
ああ、お金借りれなかったら。
そうです、そうです。
いや、ショック、ショックっていうか、ちょっと、はい、大丈夫ってなりますよね。
なりますよね。あんまりハッピーじゃないじゃないですか、
うん、当
然、うんうん。で、もう一個気をつけていただきたいのが、
はい。
じゃあ、結構ね、真面目な方ほど、まあ、滞納 しないために、例えば1ヶ月遅れちゃったから、
うん。
あ、携帯代払わなきゃと。
うん。
でも今手持ちのお金ないと。
うん。
まあ、最近だとスマホでお金借りたりするでしょ？いろんな
の。はい、はい、はい。簡単にできますからね。
もしくはクレジットカードでお金借りたりするじゃないですか。
うんうん。
別にそれが悪いわけじゃないんですよ。世の中で認められてるから。
うんうん。
でも、その安易な方で借りてしまうと、今度は借り癖みたいに悪い借り癖がつきやすいんですよね。
こっちから借りて、今度はそれを補うためにあっちから借りて、っていう、う
ん。なんか解決しちゃって気になりません？
うん。要に自転車操業ってやつですよね。
そうそうそうそう。で、うん、その借りた方も利息だけ返してればうるさく言われないし。
ああ。
元本は残ってるわけですよ。
いつになっても。
っていうことなんですよ。
減らないですね、それだとね。
おっかないんですよね。
うん。
だから、別にそのね、使い方なので、
うん。
本当一時足りなくて、
うん、うん。
来月必ず返せるだったらいいと思います。
うん、
見込みがあるんだったら、そういった金融機関を取り急ぎ、使ってお金を借りるとか、
うんうんうんうん、
クレジットカードの中でお金を借りる、
はい、
っていうのは別にね、悪いことではないと僕も思うし、
うん、
僕も使わせていただいた経験も過去にも当然ありますけど、
うんうん、
ただやっぱりその前回じゃないですけど、悪い習慣化になっちゃうと、
ああ、そうですね。
うん、簡単に借りれるがゆえ、
うーん、
うん、借りて解決するっていう安易な方に行っちゃうと、ちょっとね。
そうですね。
それこそまさに、じゃあやっぱりお家ローン組みましょうって言った時に、
うんうんうん、
実はその借金がまだ残ってたら。
はあ。
それも信用の情報になるんで。
うん。
うん。ローンが通りませんとかって言われちゃうこともある。
なんか、携帯の支払いって、軽く考えていたんですよね、うんうん、私自身も。なんか、はい、本当に生活の一部という感じ で、
う
ん、借金っていう感覚がなくて、うん、もちろん、機種代の分割も入れて、
うん、
それで、なんか携帯代って簡単に考えていたんですが、
は
い、それってでも怖いことですね、考えてみると。
そうなんです。だから18歳、っていう、まあ、たった2年とはいえ、
うん、
まあ、本当に高校出てね、
うんうんうん、
一人の成人ってみなされる時代がゆえ、
うんうん、
冒頭伝えたように、その、社会からの信用っていうのも、
うん、
まあ、2年過去と比べれば早く、
そうですね。
はい、求められる時代にはなっているので、
うん、
だからぜひ、ちょうどね、高校生とか、お子さんいらっしゃる方とか、うんうん、もっとちっちゃい子でもいいんですけど、やっぱりその、使い方というか、
うん、
うん、何につながっていくかっていう、お金って信用で動くものなので、
うん、
うん、なるべくね、そういう経験はしないで済んでいただけた方がいいかなとは思いますね。はい、
そうですね。18歳になると、うん、クレジットカードもね、
はい、
作れるようになりますもんね。
はい、
ちゃんと。保護者の方がお金の使い方とか、うんうんうん、携帯とか、
うん、
クレジットカードの使い方っていうのを、
うんうん、
教えないといけないっていうのも一つ義務としてね、親の義務としてはありますよね。うん、
はい。 あとやっぱりその、もう良くも悪くもさっき言ったようにスマホで借りれるとか、非常にお金を借りるということのハードルが下がってる気がしていて、昔より。
ああ、そうですね。
うん。たときに、やっぱり楽だからこそ気をつけた方がいいよねっていう、ところもあるじゃないですか。
安易にね、借りれるっていうのが怖いです
そ
もんね。
う。そう。だお金を借りることは決して悪いことではないです。もう一回言います。
そうですね。
お金の貸し借りが金融なので。だけども、やっぱりその金額に関わらず、携帯の分割代だとおそらく月何千円の話なんですけど、でもそのちっちゃな金額でも、その信用を失うことで、後々大きな影響が出てくるよっていうのを、まず知っといていただくって非常に大事かに。
そうですね。
思います。
なんかすごい軽く考えていた携帯の支払いって、なんかすごく重いものになってくるんだなって、こういうことを実感したたったね、15分ぐらいのお話でしたけれども、なんかすごい、ちゃんとしなきゃなって私自身も心にズンときました。
これも僕もまあ、自戒の念でもないんですけど、やっぱりね、僕なんか、一人で自分で仕事させていただいてるので、やっぱりね、そのお金の流れの中で、お金を融資というかね、していただいてっていうところもあるんですけど、それもすべてその金額関わらず信用のもとに、お金を貸し借りできるっていうところだと思いますから。
そうですね。一年の始まりですから、お金の使い方っていうのも、また、まずはね、見直してみることもいいかもしれま
そう
せ
で
ん
すね。
ね。
ぜひね、話し合っていただくといいかなと思います。
では、今日はもう成人の日にね、ちなんでっていうことで、ちょっとね、こうしたお話もさせていただきました。では、浜田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。